皆さんおはようございます。ただいまから2011年1月23日の聖日礼拝を始めてまいります。まずはオルガン奏楽のうちに心を主に向かって整えていきましょう。この朝は3名関西聖書学院 KBI 新学生をお迎えしております。証と特別賛美に先立って紹介を小金井副牧師からしていただきます。
今朝は生駒の KBI の方から3人の新学生が来てくださっています。ちょっとお立ちいただけますか。あちらからアンジキ、ジョイさん、そして長澤宏典さん、和田美香さん、昨日から来てくださって中高生クラスで、証メッセージ、また夜の祈り会でも証してくださったり、交わりも始まっています。彼らは、KBI の3年生、もう卒業間近です。今卒論を必死になって、終わったか終わらないか、もうすぐ海外のアウトリーチも控えていてですね、いろんな忙しい中で週末の奉仕準備してくださって、今日ここに来てくださいました。メッツといって、3人のチームで3年生になってからですね、通常 KBI では週末奉仕は母教会であるとか奉仕教会であるとか固定して1年間通うんですけれども、今年でしょうか、新たな試みで3名の兄弟姉妹が選ばれて、特に青年伝道のために重荷を持って、いろんな教会毎週毎週いろんな各地に訪ね回って、今週はこのお姉さん教会に来てくださいました。メッツってどういう意味ですかと何人もの人に聞かれてですね、メッツというのは、じゃあ、出会うっていう英語はミートですね。それを過去形にしてメット。私たちはキリストに出会った。そして私たち3人いますので、複数形の S を造語でつけましてメッツ。私たちがキリストに出会ったように、多くの人々にキリストに出会ってほしい、そんな思いを込めて名前をつけました。
つけてもらったんですね。はい。つけてもらったそうです。今日このメッツの3人の方ですね、今日の、10時半から礼拝は和田美香さんが証しをしてくださいます。そして続いて3人で、特別賛美、珍しい音楽が今日聴けると思いますので、追いつかない方は歌詞も出ますから、歌詞見ながら聴いていただければと思います。じゃあ早速美香さんお願いします。拍手を持って。
改めまして皆さんおはようございます。和田美香と申します。KBI の3年生、北海道札幌市出身、母教会はチャイルドチャーチ札幌というところから来ました。チャイルドチャーチ
と聞かれると、子供が多い教会ですかとこうよく聞かれるんですけれども、私が一番年下で21歳なんですけれども、一番年下です。どうしてそのような名前をつけたかと言いますと、私たちの教会は知的障害、精神障害を持った青年たちが6人集まり、またその家族が集まっている教会です。そういったハンディキャップを持った青年たちに重荷を持って、子どもたちによる子どもたちのための教会、そのような思いを込めています。その障害を持った人の一人が私の姉です。私はキリスト教とは全く関係のない家に生まれ育ちました。私はその知的障害の姉を通してイエス様に出会いました。それは13歳の時でした。姉が知的障害を持っていることで、私はすごくこうコンプレックスを持っていました。どうして私のお姉ちゃんは普通じゃないんだろう、他の兄弟たちがすごく羨ましくて、どうしてなんだろうといつも思っていました。お母さんの視線はいつもこうお姉ちゃんにありました。お姉ちゃんに、お母さんはすごく一生懸命教育をしていました。この子が少しでも良くなるように、そう思ってお母さんはいつも一生懸命姉に対していました。だからお母さんの視線はいつもお姉ちゃんにありました。だから私はこう子供ながらにお母さんに心配かけちゃいけない、私はいい子でいなきゃいけない、そう思って子供の時ずっと過ごしていました。だから学校であった嫌なこと、辛いこと、その悩み事を誰にもこう言うことができずに、私はいつも一人でその悩みを抱えていました。苦しいことあったらいつも部屋を真っ暗にして、こう布団をかぶって声を押し殺して泣いていました。この涙を誰にも見せちゃいけないって、見せたらお母さんが心配するから、そう思っていました。何のために生まれてきたんだろう、何のために生きていかなきゃいけないんだろう。13歳の私は心の中でそう叫んでいました。誰にも届かないその叫び、その叫びを聞いてくれたお方がイエス・キリストでした。母が最初に知的障害の子供を抱えたお母さんを通して教会に導かれ、行きました。教会に来ました。そして私もその母に連れられて日曜日の礼拝に行きました。その教会はこのように街道はなく、牧師の家の中で行われている小さな家の教会でした。教会に入ると皆さんが集まってすごく楽しそうに歌を歌っていました。なんでこの人たちはこんなに喜んで、いい大人が嬉しそうに声を上げて歌ってるんだろう、そう思いました。すごく不思議な空間でした。でも私にとって聖書の話は難しくてわからない。礼拝が終わった後に高校生の女の子が近づいてきてイエス様の話をしてくれました。イエス様はあなたのために十字架にかかって死んだんですよ、あなたを愛してるから。私を愛して死んだ方がいる、それは私にとって衝撃的なことでした。愛してほしい、認めてほしいと思っていた私にとって、命を懸けて私を愛してくれた方がいる、私の人生を大きく変化させました。そして私は生まれて初めてその教会に行った日、私はイエス・キリストを信じ告白しました。難しいことはわからない、でも信じてみようって素直に思いました。お母さんもお姉ちゃんも、そして私もすぐに教会に行って救われ、そして1ヶ月後には洗礼を受けました。13歳の時でした。生きることが絶望で、何のために生きたらいいのかわからない、そのような人生から、生きていることに喜びがある、生かされていることに感謝ができる、私の人生に神様の目的があるって分かりました。暗闇から
光へ。180度に私の人生は変えられました。そして中学高校とイエス様によって成長する中で、私は一体人生をかけて何をしたいだろう、進路のことを神様の前に祈っていました。私の心の中にあった思いは、私の人生を変えたこのイエス・キリストの愛を一人でも多くの人に知ってほしい、そう思いました。でもそれイコール献身する、牧師になる、進学校に行く、それは私にとって大きな決心がいることでした。私はまだ18歳、何にも経験も知識もない、社会経験だって何にもない。そして私は女、こんな私に何ができるだろう、そう思って神様から来ているこの思いもずっと隠していました。でも進路を決めなきゃいけない高校3年生の時、私は神様の前に腹をくくりました。神様、私は人生をかけてあなたの愛を伝えていきたいです、私の人生をあなたに捧げますと祈り、まずクリスチャンである母に伝えました。牧師にも相談しました。みんな驚きましたけれども、喜んで応援してくれました。問題はまだイエス様を信じていない父親でした。教会に行ってることさえ反対している父親に、私が大学に行かずに進学校に行きたい、牧師になりたい、そのことを伝えることは人生最大の勇気をがいることでした。しかし私は勇気を振り絞って父の前に出て行きました。お父さん、お願いですから私を進学校に行かせてください、私はこのイエス様を伝えていきたいんですと言いました。思った通りに父は大反対しました。お前とはもう同じ墓には入れないと、そう言われました。縁を切るという、それまでの意味だったと思います。でも私は、でも絶対お父さんの心を神様は変えてくださるっていう不思議な確信がありました。肉的には心が折れそうだけど、でも絶対神様変えてくださる、そう思って祈り続け、毎日のように父の前に出て行きました。不思議と父の心が変えられ、いつの間にか父は反対しなくなりました。そして私は3年前高校卒業してすぐに KBI に入学しました。そして父がその入学式に来てくれました。そしてもっと喜びであったのが、その私が KBI に入学してどんどん父の心が変えられ、今では今年の夏から父が毎週礼拝に来ることになりました。私が母教会にいない間も父は教会に来てくれてるんですね。今日も皆さんと同じ時間に礼拝を捧げていると思います。神様は本当に素晴らしいお方です。3月で卒業します。私は自分が育ってきた教会は弱さを持つ青年たちがいっぱいいる教会です。社会的には見放され、恥に追いやられるような障害を持った人たち、そういう人たちに私はイエス様を伝えていきたい。そして私のようにその障害を持った兄弟たち、また親、そういった人たちに私はイエス様のことを伝えていきたいと思っています。私が知ったこの喜び、イエス様の素晴らしさを一人でも多くの人に知ってほしい、イエス様に出会ってほしい、この人生をかけてイエス様に付き従っていきたいと思います。ではみんなで賛美したいと思います。聞いてください。
今から歌う曲ですね、私たちメッツが、テーマソングとして作った曲なんですね。出会いというタイトルで、歌います。本当に今の証にあったように、キリストに出会って180度人生を変えられた経験を、みんなそれぞれしているんですね。それぞれにオリジナルのその出会いはあったんですけども、それぞれが180度変えられて人生に喜びが、本当に溢れました。その喜びを受け取ってほしい、私の中にあるこの喜びを 本当にこの福音を知らない人に、聞いてほしい、受け取ってほしいという願いを込めて作った曲です。出会いという曲を聴いてください。
君に出会ってほしいだけ、奥深い出会って溢れた喜び、受け取ってほしいんだよ、受け取ってほしいんだよ、命かけても貫いた愛を。言葉にできないほどの喜び、あなたにあって、あなたにあって、愛されてることを信じられたよ、あなたにあって、あなたにあって、この愛だけが本当だと分かった時から全てが変わった。君に出会ってほしいわけ、君に出会ってほしいわけ、僕が出会って溢れた喜び、受け取ってほしいんだよ、受け取ってほしいんだよ、命かけても貫いた愛を。天まで空空じゃ、そしてもう手が届くそうな、キャンキャンキャナウサー、マジックシッサーの今日も、あなたが賛美に書いてくださる今日も、その出会いは必然、愛の眼差しを持って君を見つめ、決して見つめ、最善のタイミングを持って出会わせてくれた、君を愛し一生を命を持ってた方が知る、スミルされた喜び、ピースタイムため君のところに導かれた、晴れた頃に月が消えた、君には自分が思う必要の価値がある、この愛だけが本物だと分かった時から全てが変わった。君に出会ってほしいわけ、君に出会ってほしいわけ、僕が出会って溢れた喜び、受け取ってほしいんだよ、受け取ってほしいんだよ、命かけても貫いた愛を。吸い込まれ空空じゃ、どっちとしても手が届くような、カンキャンキャナウサー、マジリシッサーのフローも、あなたが賛美に変えてくださる今日も、誰かが伝えてくれたからこそ出会えた、その思い伝えたい気持ちが芽生えた、サンドやされに心に邪魔されて受け継がれたバトンがまた誰かへ飛ばされて、その思いの先にこうして君との出会いが今日に、思いの向こうに描かれるストーリー、この思い受け継いでほしい、君との出会いを待ってる人が、君に出会ってほしいわけ、君に出会ってほしいわけ、僕が出会って溢れた喜び、受け取ってほしいんだよ、受け取ってほしいんだよ、命かけても貫いた愛を。君に出会ってほしいわけ、君に出会ってほしいわけ、僕が出会って溢れた喜び、受け取ってほしいんだよ、受け取ってほしいんだよ、命かけても貫いた愛を。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは今朝のメッセージの時に移っていきます。今朝はリニューアルオープンと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。 メッセージに先立って聖書朗読をしていただきます。本日はテトスへの手紙3章1節から6節までです。
新約聖書です。新約聖書テトスへの手紙3章1節から6節までです。テトスへの手紙3章1節から6節までです。ではお読みいたします。あなたは彼らに注意を与えて、支配者たちと権者たちに服従し、従順ですべての良い技を進んでするものとならせなさい。また誰をもそ知らず争わず柔和ですべての人に優しい態度を示すものとならせなさい。私たちも以前は愚か者であり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。しかし、私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。
皆さんおはようございます。いやはや驚きましたね。今朝の賛美の歌と証し、本当に弾き切れるほどの若さと喜び。はい。メッツの皆さんありがとうございました。また和田さんの証しね。ありがとうございます。一人の人がキリストに出会うときに起こるその変化。聞くだけで本当に心に大きな共感、そうだそうだ、私も体験したよ、形が違うけどもっていうね、反応が胸の中に起きてきます。そうなんですよね。物の見方が変わります。感じ方が変わります。そして新しい価値観が生まれて、そうだ、このために私は生まれてきたんだ、ここに私の生きがいがあるんだという、何か自分の使命感まで見出して新しい生き方が始まる。どんな言葉で表現したらいいかなと思うんですけども。一つの言葉は多分、リニューアル、オープン。お店が新装開店、一旦閉めたお店がですね、新しい経営者を迎えて、また別の理由もあるかもしれませんけども、装いも新たにオープンしました。どうぞ。これが元のあの店、わあ、すっかり新しくなっちゃった、感心しながら店に入るわけですけれども、そのような劇的な変化をイエス・キリストは聖霊によって望むものすべてに与えてくださる。これが私の確信であり、ここに集っていらっしゃる皆さんの多くの確信であると思います。この1、2年の間に、皆さんの近くにもいろんなお店があるリニューアルオープンされたでしょ。この近くでも例えばステーキハウスがあります。和風ステーキのお店ですけども、少し離れたところに新しいお店作りましてね、ステンドグラスもちょっと入ったりして、中に入るとボックス席みたいになってて、そのぞれのところにですね、綺麗な名画とも言えるような絵が飾ってあって、そこにスポットライトが当てられて、ここ美術館という感じを持ってるんですね。ステーキも売るんですけども、その絵も売り物だそうですね。面白いなと思ってんですけども、なかなかステーキなステーキハウスです。それからもう一軒はこの近所の100均ですけどね、訳あって閉店になってしまいました。 わーわーしょっちゅう行ってて便利だったのにって残念がってたんですけども、そこがなんか産直市場、産地直送の取れ取れ野菜だけじゃありませんよ、魚も売ってましたよ。伊予島で取れた魚ですって、今朝取れたんですってね、とか生子まで売ってたかな、とにかく新鮮な食材を、生産者の顔が見える形で、そういう市場になりましたね。建物そのものの外の形は何も変わってないんですよ。駐車場もそのままなんですけどね、中身がガラッと変わりました。キリストに出会うときに私たちの、背丈体重体型が変わるわけではないんですけどもね、でも中身がガラッと変えられるっていうね、そういう体験をします。もちろん一夜の人にガラッとっていう人もいるでしょうけども、そうではない、少し時間がかかる場合もありますけども、でもこちらが拒まなければ向こう様は変えてあげたいと思ってですね、望んでくださるんです。心を開いていけば開いていくほど新しい生き方が飛び込んでくると言いましょうかね、変えられるんですね。それが聖霊によるキリストの技だと思います。今日手と聖の手紙を分けました第3章、その5節を今ご一緒に読んでみたいと思います。3章5節のこの言葉よろしいですか。3の5だけで結構ですので、一緒に声合わせて読んでみましょう。どうぞ。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。意味深長な言葉ですね。生まれ変わりです。神聖、更新、リニューアル、新しくするということですね。その洗いをもって、この洗いは洗礼ということを指しているのかも分かりませんけれども、しかしあの水というのではなくて、別種類の目に見えない私たちの人生を、過去のさまざまな悲しみや痛みや、また恥、汚いものを全部洗い去って新しくする、そういう体験を与えて人生リニューアル、オープンさせてくださいましたと、そう言っているんではないでしょうか。今日から新しいシリーズのメッセージをお送りしたいと思っております。もちろんこれまでの七つ星教会の原型を尋ねるということとも重なっていくんですけれども、一応、聖霊とはその人格とお働きという、タイトルを付けさせていただきます。聖書が教えているまんまの聖霊の働きを私たちはよく、受け取って自分の中に消化していきたいと思うからですね。今日はそのシリーズの第1回目として、このタイトルでこの内容、まず聖霊とは誰かというところからいきましょうか。初めて教会においでになって、あるいは日の浅い方は聖霊というのはもう一つよくわからないとおっしゃるかも分かりません。いや、クリスチャンにとっても天のお父様、あるいはイエス様と比べたならばやっぱり分かりにくいんですよ、ね、天のお父様は比較的イメージしやすいです。お父さんというイメージはね、一面その厳格な親父、同時にやっぱり子供のことを思っているこう温かな愛の主というね、そういうイメージがありますから。で、天のお父様はその両方の面を備えた本当のお父さん、頼りがいのある素晴らしいお父さんだっていうね、そのイメージを捉えやすいでしょ。それからイエス様の方も分かりやすいですよね。何せ人間になって地上で33年歩まれたんですから、最後の3年間は本当にいろんなことを語られ、教え、ね、人と人との人の間を歩まれたお方は、その記録はバッチリ4つの福音書に書いてあるわけですから、読むままをイメージしていけばいいんですよ、ね、でも聖霊となりますと、天からの突風のような響き、そして物音とともに炎のようなものが降ってきて、一人一人の頭の上に、そして習ったことのないような言葉がわーっと口からあふれて、その後もこの聖霊に満たされると 自分の知らない言葉が口から出てきたりとかですね、病気が急に治ったりとか、さまざまな働きを持って展開していくわけですけれども、でもその働き方はさまざまで、目に見えない存在ですのでですね、もう一つ簡単には整理できない非常に多種多様な働きをなさる方としてですね、なかなかつかみにくいんですね、そんなんで教理的にも天のお父様イエス様についてに比べて聖霊についての考え方がさまざまあって、一つになるのが難しいというね、そういうところをキリスト教会は 今も通過しておりますけれども、でも私たちは聖書に私たちが知りうることを知るべきことは書いてあるはずですから、丁寧に読み、聖書がはっきり言っていることははっきりこうだと信じ、またそう告白できるはずです。しかしこの点についてはそうはっきり言ってない、こうも取れるしああも取れるという場合にはですね、ああもこうも両方の取り方があるのだというその広さを持ったままでいるべきでありますね。こうだと言ってそうでない人を跳ねのけてはいけないと思います。御言葉が教えていてくれるその光の中で聖霊という方を受け止め、頭、私たちの小さな頭では収めきれないもんですからね、そう分からない部分はもうただひたすらそれは偉大な主ご自身ですから、理解を超えてとにかくあなたを礼拝いたしますという姿勢を持っていきたいと思うんですね。さて、今日もこのグリーンのシートのアウトラインがありますので、大体これに沿って、いきたいと思っております。まず聖霊とは誰か、三位一体の一人、三位一体ということは何だか政治の用語になってしまったようで困ってるんですけれども、聖書が表す私たちの礼拝すべき誠の神を表す一つの神学用語です。三つの方が一つということですね。右側に図に書いてありますけれども、まあ、この方を図に表すなんてね、到底無理な話なんですけれども、でもあえて表すとしたらば自分の理解のためにこんな図が一番私には分かりやすいんです。皆さんにとってはどうでしょうか。一筆書きのこの三つ輪のマークのようなもんですけども、一筆書きというところに味噌がありますね。一つのお方でも三つの特徴がある。父という、父なる神、子なる神、聖霊なる神。父は父、子は子、聖霊は聖霊、それぞれの人格をお持ちであり、その人格を持って対話なさる関係なんですけれども、それでいて一つというですね、実に神秘そのものであると思いますけれども。礼拝の結びのたびに私は祝祷いたします。その時に、この三位の神を仰ぎながら、その祝福を祈るんですね。我らの主、救い主、イエス・キリストの恵み、これは子なる神です。そして天の父の愛、聖霊の交わりが豊かにあるようにと。ではこの聖霊様、父なる神様、子なる神様、どこがどう違うのかということをこれから長いことかけて少しずつ学んでいきたいとは思っておるんですけれども、主にその役割の違いということを今朝はまず初めに触れておきたいと思います。それぞれに役割がある、ね、神様捕まえて役割なんてなんかちょっと申し訳ないことも思いながらもですけども、こういうふうに整理させていただこうと思います。ここに変なイラストが載ってるでしょう。何ですかこれ、お薬ですかってね、はい、しかもそこにはエゴノンアルファなんてこの薬あったかな、今のところ市販されておりません。これは私の頭の中でのみ存在する薬でありまして、エゴノンアルファ、これを飲むとそうですね、エゴイズムがしぼんで薄れていく。いいですね、エゴイズム。私はみんな生まれつき自己中ですから、それがために夫婦がうまくいかない、子供とも行き違いがしょっちゅうあるね、身近な人といろんな問題を起こす、結局自分本位で自分の視点からしか物を見ない、感じない、物を言えない、まあ、こういう悲しい差が 抱えてるのがね、私たちお互い罪人なんですね。この罪人はどんなに教育つけてもですね、教養豊かな罪人にしかならないんですね。どんなに洗練しても洗練された罪人なんですよね、うん、中身はしっかりとこのエゴイズムがある、自己中があるわけです。で、これが人間の問題なんですけども、天のお父様、人間がこの天のお父様に、作り主に反逆したあの時からですね、ますますこの自己中、胸にはびこらせてどうしようもない状態になっていることをご覧になって、この人間をここから救い出そう、これが元で結局最後は滅びに至るしかない、ね、そこから救い出そう、これが創造主の遠大なご計画、そのご計画の中心であるわけですよ。聖書はそう教えていると思いますね。で、その人類の救いのご計画というこの中で、天の父の役割、子なる神イエス様の役割、聖霊の役割は何なのか、まあ、そんなふうに考えさせていただいたならばどうなのか、それをこの図で表したのですね。右手に少し整理して記入できるようにしておきました。もしも役割分担なんというような言葉を使うことが許されるならばのことですけれども、このエゴノンアルファのこの薬の開発計画と準備をなさったのが父なる神。その遠大なご計画のもとで、その通りに、では私がそれをさせていただきますと地上に降りてきて、その計画通りに薬を完成させてくださったのが御子イエス様。最後に十字架にお付きになって叫ばれた叫びを皆さん覚えてますね。完了した、そう叫んで息を引き取れたんですね。完了した、この薬を完成させるためにおいでになったのです。そして今や死んで復活なさって、この完了した薬、そうですね、その5本指の、メッセージの中でも薬指がそれですね。薬は世界にただ一つ、これはラップじゃないですけども、いいリズムですね。薬は世界にただ一つ、復活されたイエス様ですってね。死んで復活なさったイエス様こそが、この薬。そうなると、薬はできたけども、これでもってもう万歳なんですか、これでもってもう問題解決なんですか、いえいえ、この薬は使わないことには、処方して治療しないことにはね、何の役にも立たないわけですよ。そこで聖霊様の出番です。この完成された救いを全世界に持っていって、この自己中に悩む人類一人一人個人的に、しかも全人格的にこれを処方して治療に導く。まず自分自身の犯してしまった過ちを素直に認められるように、自分がどれほどの罪人なのかということに気づかせる聖霊の技ですね。で、そのためになされたあの十字架の技だったんですよ。あなたのためだったんです。私のためだったんですか、知らなかった、というそういう気づきを与える、それも聖霊の御業ですね。そして幼子のようになって受け取るだけで救われるんだ、ね、どんな自分の頑張り、何かの成績を上げて、修行してじゃないって、あるがまんま、ごめんなさい、私は間違ってました、許してください、そして私のためだったのですから、ありがとうございます、ごめんなさいとありがとうございます、これでもってね、どんな人間でも新しいスタートを切ることができるという、その福音ですよね、うん、そうです。そのことを分からせてくださる方、そこに運んでくださる方、そのためにそう悔い改め信仰までも呼び起こして、そこに新しい命を呼び起こす、授ける新生という、新しく生まれる、そして更新されていくという、リニューアルされていくという、そういうことをしてくださるお方が聖霊。そういうわけで薬を処方して治療するのが聖霊様の役割。そんなふうに受け止めてはいかがでしょうか。 さあそこでです。今日はその一点に絞っていきたいと思うんですけども。聖霊様とは何をなさる方か。今日はまずこの一点。父、御子と思いを一つにして命を呼び起こす体。ということですね。天の父様のそもそもの身思いを自分の思いとし、またそれに沿ってあの自分の命を犠牲にして薬を完成させたイエス様の身思いを自分の思いとして、聖霊様は一つ思いでもって働きかけます。そして無数の人々、一人一人に臨んで、そこに本当の命を呼び起こそうとして、上から望まれる方ですね。語りかけ、促し、時には引っ張ってくださり、後押ししてくださり、目覚めを与えてくださる、喝を入れてくださる、さまざまな表現ができると思いますけれども、命を呼び起こす、その働きをなさるんだと私は受け止めています。で、この点ですね、よく考えてみますと、これは、創世の初めからそうだったなんということに気がつくんですね。皆さん、聖霊の働きというと、いつからというと、あ、もちろんそれはペンテコステからね、新約時代、あの時に初めてそれこそ歴史にデビューなさったなんてね、思っているかもわかりませんけども、いやいや、そうじゃないですね。この旧約聖書、創世記の一章、最初のページから聖霊は登場されます。ただ、聖霊、ホーリースピリットという呼び名ではなくて、神の霊、Spirit of God。神の霊という言葉でもって、登場なさるんですね。ここにアウトラインに引用しておきました。どうぞこのアウトラインの引用でもって読んでいきましょうかね。創世記 1-1 からと。一緒に読んでみてください。声出して。はい。はじめに神が天と地を創造した。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の上を動いていた。これは口語訳聖書の引用です。はじめに神が天と地を創造した。これはもうおなじみです。まことの神とは天地の創造主です。で、その原始の地球世界、どんなだったんか。地は形なく虚しく。闇が淵の表にあり。真っ暗だったんですか、なんかそんな印象ですね。そして神の霊が、ここに聖霊様が登場します。神の霊が水の上を動いていた。どんなふうにイメージしますか？聖霊様が平泳ぎで水の上を泳いでいらっしゃった。いやいや、そんなことは誰も考えません。この言葉の持っている意味をですね、いろいろ思い巡らしてみました。現代訳聖書を開けてみました。小山礼二先生の個人訳ですが、ここの最後の、動いていたという言葉の持っているニュアンスをこんな風に訳していらっしゃいますね。神の御霊はあたかも面取りがその翼を広げて雛を育んでいるかのようにその上を覆っていた。すごく丁寧な訳ですけれども、動いていた、これは覆っていたという意味も持つ言葉です。覆って動く、動きつつ覆って、で、それはさながら、鶏が、親鳥が卵を抱くように、あるいはひな鳥を抱くようにというね、そういう時に使う言葉だそうなんですよ。そんな風にしてイメージしてみました。あの青い美しい水晶玉のようなこの地球を精霊が親鳥のように抱きかかえているというイメージですね。一体何をしようというのでしょうか。天地創造というのは天のお父様がお一人でなさったんじゃないんでしょうか。聖書をずっと読んできますとね、すでにあの時に例えば天の父はお一人でなくて御子も、つまり子なる神も関わっていらっしゃるとか分かりますよね。ヨハネの福音書なんか見ますとね、初めに言葉があったという言葉の続きに、すべてのものはこの方、つまり 言葉と呼ばれるキリスト様によって作られた。この方によらずにできたものは何一つないって書いてありますからね。天地創造において天の父とその一人子はね、一緒に共同作業していらっしゃることがわかるんですね。そして今一章、創世記一章二節見ますと、そればかりか聖霊様も共同作業と言いましょうか、共に働いていらっしゃることがわかります。この後、天の父は言葉を次々と発せられますね。光よあれ。青草よ、はい、いでよ。様々な種を持つ果樹よ、はい、でよ。で、その度にですね、その通りになった、その通りになったって言葉が続くんですよ。で、その言葉の間に、言外にですけどね、神の御霊が、この地表を覆い包んで、そのために働きをしていらっしゃったんであろうことがね、暗示されています。植物の次は動物でした。水には諸々の魚よ、道よ、鳥は空を飛べ、獣よ、這う者よ、みんな出てこいって言ってですね、天のお父様の声が響きますと、その通りになった。ここに聖霊がどんなふうに関与してあるか、おられるか、本当に言葉に出てこないんですけども、でも私の想像が間違った想像ではないだろうと思うこと、思えるのは、例えば詩編104編。詩編104編には、海の中の諸々の生き物、野の獣、青草やさまざまな植物がね、その詩の賛美の中に描かれております。そしてその最後の方に30節のこの言葉が出てくるんですね。あなたが御霊を贈られると彼らは作られますと。天の父が御霊、つまり聖霊を贈られると彼らは、これらの生き物たちは作られるのですとね。ですから創造の御業で天の父と共同として共に働いて、その何にもない世界に様々な種類の生きと生けるものの命を呼び出していらっしゃったのはね、それは聖霊様なのかと、そういうふうに受け取れるんですよ。命を呼び起こすお方、無から有を生じさせる天の父の御業とぴったり寄り添って、その身思いを引き受けて、その協力作業をしていらっしゃるお方として描かれています。そしてそれは第二ポイントとしてですね、イエス様の誕生においてもそうだったっていう、この事実に至ります。イエスキリストの誕生において、やはり命を呼び起こすお方でした。あの日、マリアは面食らったんですよ。何せいきなり天の使いが現れて言うには、恵まれた女よ、おめでとう。恵まれた人よ、おめでとう。神があなたと共におられます。あなたは身ごもって男の子を見ます。イエスと名付けなさい。あなたは身ごもって、マリアは、婚約こそしておりましたけども、まだ処女です。今すぐにでも妊娠するような口ぶりで天使が言うもんですから、どうしてそんなことがあり得るんですか。私はまだ乙女です。処女です。男の人を知りません。答えます。どうしてそんなことが。この戸惑いに対しての天使の答えは何であったか覚えてますね。引用しましたので、一緒に読んでください。どうぞ。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。ほら、創世記一章二節と同じニュアンスの言葉なんですよ。上からの力がすっぽりあなたを覆います。かつて全地球を覆い包んだその力がね、今は集中的にマリアよ、あなたを包みます。あなたの胎に働きかけます。そこに普通では到底起こり得ないことが今起こるのです。命が呼び起こされるのです。聖なる命でした。神の一人子の命が処女マリアの胎内に宿るんですね。処女が妊娠した、処女解任、そんなこと言うからキリスト教は流行らないんだよ。非科学的な、人々は言うでしょう。でもこれは科学云々ではないのです。それをはるかに超えた作り主が、作られた世界に対してご自身の権威を持ってなさった、後にも先にもこの時だけのですね、 出来事なんですね。主がなさったのです。主がなさったのです。私たちは口をつぐんでただこの方を礼拝するばかりです。諸女解任という以上に聖霊による解任だったのです。そこに納得があるんではないですか。さて、これが二つ目ですけれども、さらに今日はもう一つだけ。命を呼び起こす聖霊の働きは、私たち一人一人にも望みます。私たち一人一人の救いと、その後の節目においてです。一人一人の救いと、その後の節目においてです。テトス三章の言葉、もう一遍戻りたいと思います。三節からの言葉を読んでいきますと、私たちも以前はと言って、これを書いたパウロ自分自身のことを言います。そして自分と同じ仲間の過去の生き方を描写します。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。そうですよね、皆さんって言ってるんですよ。皆さんはこれ読んでどう思いますか？いや、それはそうだ、私もそうだ。一つ一つが自分と重なるって方、いっぱいいませんか？私もこの言葉のほとんどが重なるんですね。本当に私は愚か者でしたよ。宗教なんてのはもう死にかけた病人かお年寄りにこそ必要だけども、若い僕には関係ないよ。そんな考えを持っていた愚か者でした。不従順でしたね。親に、親を小馬鹿にしてるところありましたよ。傲慢でした。言いつけなんか無視してました。迷ったのでした。本当に何が正しいことで何が間違いなのか分かっていませんでした。分かったような顔をして偉そうなことを喋ってスピーチなんかした傲慢な高校生でした。欲情や快楽の奴隷、そうですよ。内側にうごめくよからぬ欲望、それが暴れ出すと自分でなかなかコントロールできなかったんですね。奴隷、そこまではあの当時思ってませんでしたけども、でも後で気がついたらやっぱり奴隷でした。悪意と妬みありましたね。意地悪なことを考えました。ライバルに対して対抗意識燃やしましたよ。憎まれ者、うん、山崎君もう嫌いって、思われることをいろいろやっていた人間です。皆さんはいかがでしょうか。しかしこういう生まれながらの自己中、エゴイストの私たちに素晴らしいことが起こるのです。起こったのです。パウロはそれを経験し、パウロの仲間は経験し、今彼が手紙を書いているこの手紙の受け取り人テトスも経験し、テトスの教会のメンバーたちもみんなそれぞれ経験してるんですね。それでね、私たちもそうだったでしょう。以前はこうだったよねと言ってかつての生活を述べます。しかしそのまんまではなかった。四節、しかし嬉しいことが起こったんだよねと彼は言います。私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、そうなんですね。私たちの救い主、この方はまた作り主でもありました。このお方の慈しみと愛が現れたのです。イエス様の十字架を見つめているうちに、ある時はっと気がついたのです。早朝の礼拝では安食兄弟が聞かせてくれましたけれども、牧師の子供で十字架の話はもう慣れっこになって何の感動もなかった。軽いものでしかなかった。しかしある時はっきりと、ああ僕の罪がイエス様を十字架に追いやってしまったんだ、 そのことに気がついたときに、十字架の重みが分かった、尊さが分かったと言いますけれども、私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、現れたとき、それが幕が、覆いが取り除かれたように、その本当の意味が分かったときに、そのときにすごいことが起こるんですね。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって、私たちを救ってくださいました。聖霊が触れてくださるときに起こる変化は本当に嬉しいもんです。嬉しいもんです。カードボードテスティモニーという言葉、英語ですけれども、皆さんいっぱいお聞きになったことあると思います。日本語にすると、そうですね、段ボール、一口メモの証と言ったら一番わかりやすいでしょうかね。いっぺんお話ししたんですよね。もういっぺんお話しさせてくださいっていうのも、昨日久しぶりにパソコンでその YouTube、というところでもってですね、そのところを検索したんですよ。英語の方でね、カードボード、テスティモニー、通じが分からない方は後で聞いてください。お知らせしますから。そう検索してポンと押しますと、段ボール1枚に自分のビフォーとアフターをポンと書いて、かつてのこんな私が今はこんな風に変えられました。という証をするものなんですね。もう何年か前にオーストラリアの教会かなんかがそれ始めたんだと思うんですけども、それを YouTube に出したところが、ああそんなことだったらうちの教会にもいっぱいいる、うちの教会でもできるってたくさんの教会が真似始めてね、今では何でしたっけね、そうそうアフリカの教会もやってますし、あれは何だっけな、そうそう、ウクライナの教会、いろんな国の教会が、うちの教会の場合はこうですね、やってるんですよ。カードボード、持ってきました、段ボールね、こんな段ボールに、フトマジックでもって、かつての自分の姿、そして今、こう変わりました、イエス様によってというね、その変化を書き表すわけです。もし今日証ししてくださった、和田美香さんがこれをやるとするならば、多分片目にですね、一人ぽっちで泣いてました。わかりません。でも反対側には、はち切れる喜び。そう書かれるかなと思うんですけどもね。久しぶりに昨日見ましたというのは、あれから出発して、他の教会ではどんなだろうかって興味あるんですよ。私が昨日見たのはね、アラスカの教会です。Church on the Rock。岩の上の教会という、そういう名前の教会のグループですね。ステージ、広い教会、あれは教会だったか、別のとこだかわかりませんが、とにかくバンドが、ね、演奏してます。で、彼らの演奏は、How He Loves Us。How he loves us. こんなにも愛していてくださる。主はこんなにも私たちを。まあ、その歌を繰り返し繰り返し歌ってるんですけども、その歌をバックにですね、次々とこういう段ボールを持った人が、上手から現れて下手の方に流れていくんですね。で、その途中で真ん中あたりに来て掲げて、何も言わないんですよ。皆さんにこの書かれた文字を見せて、そしてしばらくして裏側見せて、そしてまた流れていく。次の人が出てくる。それがずっと行くわけですね。で、昨日見たのはこんなでした。まず、中年女性。うつでぐちゃぐちゃと書いてありました。Depressed and broken。でも反対側見ますと、元気で自由。イエス様のおかげって書いてありましたね。次は中年男性でした。10年間 麻薬中毒。ひっくり返して、解放されて今、4年半。それぞれに、爽やかな笑顔で、みんな見てる人は拍手を送ります。次も中年男性でしたね。親友の裏切りに遭う。でもひっくり返したらば、最良の友に出会って、回復。もちろん最良の友ってのはイエス様のことですけどね。二人の青年が現れます。一人が、生まれつきの病で死ぬはずだった。でもひっくり返したところには、今生きてます。25歳。もう一人の青年は、ポルノ中毒でした。ひっくり返した面にはですね、今、イエス様中毒。初老の男性が現れました。66年の間、人が許せず、心が麻痺状態。66年。許せない。ね。でもひっくり返しますと、イエス様が癒してくれました。高校生も現れました。絶望的な子供でしたと書いてありました。Child without hope。でも反対側にはですね、今、使命に生きる人間ですって書いてありました。聖霊による神聖と更新の洗いをもって、神は私たちを救ってくれました。イエス様が書いてくれました。嬉しいです。感謝です。という延々と続くんですけどもね。そうそう。そうそう。前回このお話を、この似たような話をしたときに、松村さんでしたが、私、それやりたいですと言ってですね、まあ、それを写真に撮って、機関誌希望に載せていらっしゃいましたけども、あと誰が続くかなと思ってるんですけども、今のところは誰もついていませんね。やってみませんか、皆さん。もちろんそれには勇気がいるでしょう。過去のある面をさらけ出すっていうのは非常に勇気のいることです。でも、本当にイエス様によって変えられたという現実があるならばね、誰かの励ましになれば、じゃあ思い切って、私もビフォーとアフターをご披露しましょう。できるんじゃないでしょうか。ね、それをビデオに撮って、YouTube に投稿してはどうですか。私もそれぞれに自分のリニューアルオープンの証があるはずです。聖書はこう言います。そう。聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主、イエス・キリストによって豊かに注いでくださったのです。今日も私のメッセージを聞く皆さん一人一人の上に聖霊は臨んでいらっしゃると思います。優しい親鳥のように、卵を抱く親鳥のように、あなたのうちに新しい命を呼び起こそうとしてかもわかりません。いや、私はすでにそれを経験しましたという方にはですね、そう、でもその後の歩みはどうですか。いや、少し逆戻りがありまして、今またこんな、そうですか。ならば、リニューアルが必要ですね。もう一遍、上を見上げて、もう一遍、覆うようにして臨んでくださるこのお方の満たしに身を委ねてはいかがでしょうか。拒まずに素直になるならば、正直になるならば、聖霊はきっと助けてくださるはずです。神聖と更新の洗いと思って、救ってくださった方は救い続けてくださるはずですね。汚れを洗い流す、大雨を降らせる雨雲のように上に臨んでくださると言ってもいいかもわかりませんけど、新しい命を生み出すため、呼び出すためです。その御業に期待して今みんなして立ち上がってお祈りしたいと思います。今、あなたの胸にある思い、感謝の思い、 賛美の思い、あるいは悔い改めもあるでしょうか。言葉にして、言葉にしてお祈りしましょう。では皆さん、どうぞ声に出して祈ってください。木橋の間、自由にお祈りください。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様、ハレルヤ。主よ、あなたを讃えます。原始の地球に翼を広げるようにして覆っていてくださった聖霊様、おお主よ、今ここに似たような混沌とした状態のものがいるでしょうか。あなたはそこに静かに臨んで、慈しむようにして翼を広げ、抱きかかえるようにして働いてくださいますから、感謝します。新しい命をどうぞ呼び起こしてください。あなただけにできることです。イエス様、素直にならせ、決断して前に踏み出させてください。あ、主は、主イエス様、そうやって新しい誕生を体験した兄弟姉妹も大勢いますから感謝します。それぞれにどうぞ、その後の歩みの中でもう一遍新しい節目を今迎えているものがおるでしょうか。もう一遍悪い欲望に捕らえられて泣いているものがおるでしょうか。人になかなか言えず、一人泣いているものが、イエス様、届いてください。聖霊が促してください。どうぞ閉ざすことなく、あなたの前に正直になり、素直になって、明け放って、聖霊様の満たしを、また注ぎを受け取らせてください。あなたにのみなしうること、どうぞあなたが今朝なさってください。神聖と更新の洗いを持って、力強くこう臨んでくださいまして、全てを新しくしてください。ハレルヤ。あなたに期待します。あなたに期待いたします。どうぞ受け取ったものを自分の証として、知らずにいるたくさんの人たちに何とかして、もっともっと証しさせてください。そのような証しに満ちた尾上支援教会にしてくださることをよろしくお願いします。主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。さあ、それでは共に